今朝は勝利の道は賛美が開くと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。本日の聖書箇所は歴代史第20章20節から26節までです。
歴代史第20章20節から26節までです。旧約聖書698ページです。歴代史第20章20節から26節までお読みいたします。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時、ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、主の恵みは常しえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセール山の住民に立ち向かい、これを整絶し根絶やしにしたが、セールの住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼし合った。ユダが荒野に面した物見の塔に登って、その大軍の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている。逃れた者は一人もない。ヨシャパテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので、彼らはその分取りに3日かかった。4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえた。それゆえ人々はそのところをベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。
礼拝に再びここに集まって共に礼拝できることを嬉しく思います。つながってますか？
今日橋本兄弟が早朝礼拝で洗礼を受けになりました。彼の勤務の都合でね、急遽早朝での洗礼式となりました。まあ、足腰動かしたのでちょっと、マイクのつながりが遅くなってしまったんですけど、今日私たちは勝利の道は賛美が開く、勝利の道は賛美が開くという、題でもって御言葉を味わいたいと思っております。甲子園の勝利はいつもドラマチックですね。今回私は決勝は見られなかったんですけども、準決勝 の一部を見ました。甲子園から一番近いチーム報徳と一番遠いところからやってきた沖縄のチーム興南との戦いでしたね。5点を先に取られてしまってそれを追いかける展開となった興南ですけども、あの逆転劇は実に見事でしたね。勝利の背後には、数知れない奮闘努力の積み重ねがあり、チームの団結があり、また魂のこもった監督の指導があったと思うわけですけれども、今日私たちは旧約聖書から、一つの劇的な勝利の物語を見つめようとしております。紀元前9世紀の戦です。文字通りの戦なんですけれども、そこにおいて、イスラエルにとっては周辺民族のうちの2つがですね、連合を組みまして攻めてくる、多勢に無勢、とても勝ち目がない、そういう状況だったんですね。で、そんな中で時の王様が取った作戦は実にユニークでした。聖歌隊を前面に押し出して歌わせるっていう、そういう作戦だったんですね。聖歌隊ですよ、皆さん。剣も刀も持ってない、弓矢も持ってない、美しいガウンを羽織った聖歌隊が一番前に立ってですね、声高らかに賛美の歌を合唱するという、この作戦だったんですね。そしてそれを主は喜ばれたんですよ。不思議なことが起こりました。敵軍の間に急に何が起こったんでしょうね。彼ら錯乱状態になって同士討ちを始める。最後の一人に至るまでお互い殺し合って、結局敵軍全滅というね、こういうことになって。もうあとは、この主の民は彼らの陣地に行って、もう、戦利品を取り放題、分取り物を全部取るのに3日もかかったなんてね、そんな記録がありましたけども、圧倒的な勝利でした。で、この旧約聖書の実際あった出来事は私たちへの教訓なのです。私たちもさまざまな敵に押しまくられて、もうどうしようって戸惑う時がいろんな形であるわけです。人生は毎日が戦いですからね。思うに任せない子供という問題があるかもしれません。また思うに任せない親だってね、子供の方からは言うかも分かりませんけども、ややこしい人間関係の数々、あるいはこの不況の中で次々とやってくるローンの返済要求の、そういう軍隊もあるかも分かりません。あるいは病院の検査結果を突きつけられ、もう本当にどうしていいか分からない、そういう窮地にさらされる中でどうやって対処していったらいいんだろうか、今日の御言葉から学びたいと思います。そして今日この折に私たちはすでにお聞きの通り、愛する仲間の一人、藤岡義文兄弟が天に召されたという現実を見ております。熱い祈りがあったのに、これは敗北なのでしょうか。いや、決してそうではないと思います。天国への希望を揺るがない希望として、この苦しみに耐え抜いて、見事に、苦しいこのマラソンの、その最終のコーナーを通って、最後の直線距離を彼は走り抜いたのです。ついこの間、私は20年前の教会のビデオを見てました。ミュージカルのビデオなんですね。尾上聖教会がやった。で、あの時には当時の泉会、皆さんのですね、20年前の姿が映っていたんですけどね、その泉会のバックコーラスの中でちょっとしたドラマの演技があったんですが、そこに藤岡利美姉妹が映ってました。赤星姉妹のすぐ隣で、そう、 声高らかにみんなと一緒に歌っているその姿ですね、聖歌隊の一員として彼女はまた教会学校の教師の一人としてよく仕えてくれましたけれども、彼女が天に召されたのはこの新街道ができてすぐ直後のことでした。記憶にあると思いますけれども、そして今あれから12年経ってそのご主人が天の御使いたちとともに、としみさんは声高らかに主の恵みを歌っていらっしゃると思います。その中に今藤岡兄弟も加えられて、彼はそんな歌は得意ではなかったんですが、でもよく福和術の時にしんちゃんと一緒に歌ってくれましたよね。あの絶妙なコンビでもって「しわれを愛す」をですね、私たちには死さえも乗り越えた天国の希望、さらに復活の希望まであるのです。それを胸にどんな苦しみも乗り越えていけるということは、これは大きな勝利です。この間お尋ねした時に病室で「しわれを愛す」歌いましょうって、彼は声が出ませんでしたけども、そばで歌わせてもらいました。今日メッセージの前半において、賛美の歌、礼拝音楽のことはじめという、表題をつけて、少しくこの賛美の歌、礼拝の音楽っていうのはいつどこからそもそもスタートしたのかっていうことを見てみたいと思いました。折しも今日は午後、教会音楽の奉仕者たちが集まって懇談の時を持とうとしているんですね。こんな折にふさわしいかなと思ってお話ししたいと思います。主を讃える歌、いつどこから始まったんでしょう、皆さん。それはもちろんエデンの園でしょう。そうおっしゃる方があるでしょう。地上での歩みを見るならそうかもしれませんけれども、でも実は聖書を開けますとね、それ以前が出てくるんですね。それ以前というのは地球が生まれる前です。地球が生まれる前から賛美の歌がありました。誰が歌ってたんですか？天使たちですね。天使たちの歌声、これが第一ポイントです。 Morning Stars Sang Together という歌をだいぶ昔聞きまして、いい歌詞だなと思いました。Morning Stars Sang Together、 明けの星々が一緒に歌ってるって、どっから来た言葉かと思いましたら、実は呼ぶ記にある言葉だったんですね。呼ぶ記の中に、あの呼ぶに主が現れて、呼ぶよ、お前は分かってるのか、この地が生まれる前、生まれる前、明けの星々が歌っていたんだぞ。明けの星々って一体誰のことなんだろうか。神の子たちは皆喜び叫んだと続くんですけども、神の子たちって誰なんだろう。地球ができる前の神の子たち、ね、天使たちです。天使たちです。天使たちは天地創造の初め、まだどんな生き物も地上に生まれない先に広大な宇宙を見渡し、その作り主を称えて歌ったのですよ。喜び歌い、喜び叫んだって言葉はいいですね。皆さん最近そういう感動をして思わず大声で歌ってしまったということがありますか、ね。聖歌隊の指揮者にせかされて、もっと大きな声で歌ってくださいよ言われて、大きな声で言うんじゃなくてね、もう感動があふれて思わずもう声高々に声の陰に歌ってしまいましたという体験ですね。天使たちはそれを私たちに教えてくれていると思います。礼拝の音楽において大事なのは、主ご自身をまっすぐ見つめることによって湧いてくる感動ですよって、主の知恵と主の力、その真実を見つめるときにね、そこには感動が湧き上がるのです。天使たちの歌声、それがまずスタートでした。それでは地上ではどうですか。それは創世記を見ると分かります。 創世記の初めには、人類の歴史のこと始め、さまざまなものがずっと出てきますよね。その一つが人類初の音楽家です。人類初の音楽家の名前が出てくるんですけど、皆さんご存知でしたか？モーツァルトではありません、バッハではありません、ユーバルと言います。ユーバル、4章の記録によりますと、ユバル、彼は盾ごとと笛を巧みに奏するすべてのものの先祖となった。地上の音楽家たちの一番の先祖だったんですからね、これが元祖、最初の音楽家だということができると思います。そして3つ目として覚えておくといいことはこれです。記録に残る最初の賛美の凱歌。凱歌っていうのは、勝利の歌ですけども、でその勝利の歌は賛美の歌であったと。これはエジプト脱出の時の歌なんですね。皆さん、多くの方々は、この十回の映画をはじめ、このエジプト脱出を描いたさまざまな映画の場面を思い出されるでしょう。あの絶体絶命の危機において主がなさった御業はもう本当に目を見張るばかりです。脱出した民が意気揚々と進んでいったのはいいんですけども、行き着いたところは、どん詰まりでした。目の前は紅海の海、そして両側は切り立った岩山です。後ろからエジプト軍が戦車を連ねて追いかけてきたんですね。待てこいつらと言ってですね、突き煙を上げて、振り返って彼らはパニックでした。どうしたらいいのか、せっかく脱出したと思ったのにね。その時にモーセに向かって、モーセを騒ぐな、お前の持っている杖を述べよ、私がなす技を見るがよい、黙って主の救いを見よ、主の言葉でした。東風が吹き始めました。それが強い風となり、目の前の紅海の水を打つのですね。まるで、ゼリーを真っ二つに包丁で裂くように、海の水が真っ二つに裂かれるのですね。分かれた水は盛り上がって、石垣のようになります。そそり立つその石垣の間にみるみる道が開かれました。しかもそこは乾いた道となったと書いてありますよ。今だ、湯気というわけで、イスラエルの民はそこを歩いて渡っていくんですよね。あれはすごいです。そして、待てお前たちと言って自分の軍隊が追いかけてきますけども、でもね、彼らの上にはそそり立ったこの水の塊が帰ってきて飲み込んでしまうんですね。あの歴史ドラマは例えようもありません。そしてあの時にモーセと民は感動して、なんという素晴らしい主かと歌うんですね。それが記録された最初の凱歌です。こんなふうに書かれています。出エジプト記の15章お聞きください。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った、主に向かって私は歌おう、主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌である、主は私の救いとなられた、この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる、私の父の神、この方を私は崇める。声の限りに彼らはどよめいて歌ったことでしょう。モーセの歌と呼ばれているこの歌、勝利の歌で、この勝利の歌は主に向かって歌して歌おうという主に向かっての褒め歌でした。主は私の力、褒め歌、主は私の救い。そしてこの歌のおしまいにモーセの姉のミリアムが出てまいります。ミリアム、ご存知ですね。モーセの12歳年上のお姉さんでした。この時のモーセは80歳でしたから、プラス12、92、92歳のミリアムでしたが、彼女はね、腰は曲がってるようには見えません。 手にタンバリンを取ると踊りながら他の女たちと一緒になって歌ったと書いてあります。アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれた。モーセが歌い出したあの歌詞と全く同じ歌詞で、それに応えて彼女も歌います。この歌は、それから、どんなメロディーがついているのか分かりませんけれども、イスラエルの子らによって歌い継がれていったと思います。で、彼らの心にそれは残ったのです。この歌がこの民族の中に高らかに歌われている限り、彼らは大きく強く生きられたと思うんですね。しかし、この歌声が下火になっていくときに、彼らの霊的な力も失えて、諸民族に蝕まれていきます。賛美の歌は私たちを奮い立たせる力になる。それは皆さんも、それぞれ体験済みだと思います。有名なアメージング・グレイスの歌が大好きです。あれが私の力ですとおっしゃる方がいっぱいいると思いますね。しばらく前、だいぶ前ですか、でも NHK でアメージング・グレイス物語が放映されました。この歌の起こりから、それがどんなふうにして、世界中で特にアメリカの黒人たちの影の力になってきたかということですね。そうです。差別され、また差別され、困難の中を歩んできた黒人たちにとってですね、この歌は特別でした。なぜならば、この歌の作詞者ジョン・ニュートンはかつて奴隷商人だったからですね。奴隷商人の男が悔い改め、イエス様の力によって生まれ変わり、かつてのすさんだ日々を思い返しながら、ああ、アメージング・グレイス、なんという驚くほどの恵みなんだろう。That saved a wretch like me. 私のようなどうしようもない人間を救ってくれた。I once was blind, but now I see. かつて盲目だったけども、今私は見える。と、あれを歌うわけですね。そして、自分の人生のあの時、この時、危険をも罠をも、乗り越えていくことができたのは、ただ恵みの技だ。さらに、彼は最後に歌います。御国に着く朝、いよいよ高く恵みの御神を讃え、歌う。英語では、When we have been there 10,000 years、天国について1万年経った時にもって歌うんですね。私はこの歌を歌い続ける。実際、テレビに出てきた黒人たちは本当にさまざまな貧乏暮らしのどん底の中でも、集まってはこの歌を口ずさみ、励まし合って、一つ一つ乗り越えてきたんだという、そういう話でしたけども。恵みの主が共にいてくださる。そのことを歌でもって染み込ませる。そうです。この黒人たちの多くは文字が読めない文盲の人たちです。でも歌は心に刻んで、もうそらんじて歌える。いつでもどこでも、仕事しながらでも。私たちにとってもこのようにして蓄えた歌が大きな力になるんですね。さて、もう一つ、礼拝音楽ことはじめのもう一つのポイントを添えておきたいと思います。それは、最初の礼拝音楽奉仕者たちのことです。旧約聖書の記録によりますと、そういう奉仕者たちの姿が出てまいります。ダビデの時代です。ダビデ王のもとに、特にアサフ、ヘマン、エドトンという3人の名前は有名です。この3人は、礼拝の音楽のために特別に主から選ばれたようですね。その働きに喜んで没頭していきました。自分自身が夢中になるというだけでありません。自分の子供たちを励まして、家族を挙げて賛美の奉仕のために働く者たちとなったんですね。ですから、このアサフ、ヘマン、ヘロトン、そうですね、皆さんこの3人の名前声に出して言ってみてください。アサフ、ヘマン、ヘロトン、どうぞ。アサフ、ヘマン、ヘロトン、もう一遍、アサフ、ヘマン、エドトン。一 一つの家族はさまざまな楽器を演奏する、このアンサンブルですね、今で言うね、を作ります。別の家族は、他の楽器でもって、今で言うワーシップバンドを作ります。でもう一つの家族はむしろ歌ですね、ファミリーシンガーズと言ったらいいんでしょうか。そういう人たちでした。三様の音楽グループをダビデのもとでね、形成するんですよ。次の代を育てるっていうのは素晴らしいことだと思います。皆さんにもこの教会の音楽をした人たちにもね、それを期待したいと思います。実際皆さんそうしていらっしゃると思いますけども、次の代オルガン奏者は次の代のオルガニスト、可能性のある人を見つけて育て励ましていく。指揮をする人はですね、次の、自分に代わる指揮者を育てていく。それぞれの歌い手たちもそうです。で、こうしてですね、このアサフ、ヘマン、エドトンの3人組はさらにたくさんの人たちを育てました。そのことがこんなふうに書いています。第4ポイントのこの言葉、皆さん一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。彼ら及び主に捧げる歌の訓練を受けた同族、彼らは皆達人であった。の人数は288人であった。わざわざ数を記しているということには、やっぱりそれなりの意味があると思います。これだけのたくさんの人たちが育てられたのです。みんな達人。主に捧げる歌の訓練とあります。聖歌隊はじめ、この賛美の音楽というのは、誰かに聴いてもらうためという以前に、まず主に捧げる、主に聴いていただくためなんですね。その意識がはっきりしている人は、ベストを捧げたいという思いでもって確実に伸びていくと思います。技術的にも達人のレベルに達していくんだと思います。この意識が成長させるのですね。さて、礼拝音楽講座始めはそれぐらいにいたしまして、教会に集う全ての人に適用される大切な真理を今から味わいたいと思います。それが賛美の歌が勝利をもたらすのだというこのことです。最初に読んでいただいたあの歴代詩第2の20章です。一節二節、20章の一節二節に帰ってくださいますか。まずそこを読んでおきたいと思います。こんなふうに書いてあります。第二歴代20。この後、モアブ人とアモン人は、この後、モアブ人とアモン人、および彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来て、ヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムから、おびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らは、ハタトンタマル、すなわちエンゲテに来ています。おびただしい大軍が攻めてきました。紀元前9世紀のことです。ユダの王国ヨシャパテの時代です。アモン人とモアブ人の大軍、おびただしい大軍、圧倒されるほどの力を持ってやってくる。これは私たちにとってはどういうことでしょうか。今私たちお互いを脅かす大軍として何かあるでしょうか。職場や学校でのいじめっ子とその仲間がいますか。あるいは意地悪な人の流すデマや噂で辛い思いをしているって方があるでしょうか。ややこしい人間関係があるでしょうか。あるいはローンの請求、病院での検査結果、いろんなものがですね、大群のように押し寄せてくる。圧倒されてどうしたらいいかわからない。そういう窮地にさらされる私たちに対して、この今日の出来事はどんな教訓を与えてくれるんでしょうか。まず第一、それは信仰を告白し、自分の無力も告白しようということですね。信仰を告白し、自分の無力も告白しよう。 変なことかもわかりませんけども、ご覧ください。どうぞ、まずは20章3節から少し目をやってくださいますか。おびただしい大軍が攻めてきたと聞いたときに、ヨシャパテは3節、恐れて、ただひたすら主を求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて、主の助けを求めた。すなわち、ユダのすべての町々から人々が出てきて、主を求めた。ヨシャパテは、主の宮にある新しい庭の前で、ユダとエルサレムの集団の中に立って言った。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。信仰の告白ですね。主よ、あなたは天におられる神です。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえるものはありません。天におられるお方、天を仰ぎ、そこを見つめることが大切と思います。苦難の時にそうしてますか。うつむいて下ばかり見てはいませんか。下ばかり見ていいことは何もありません。見つかるのはせいぜい誰かの落とした10円玉ぐらい、運が良ければ500円玉かもしれませんが、まあせめてそんなぐらいですよ。天を仰ぐことですね。もう1ヶ月半ほど前でしょうか、雨上がりの夜空があまりにも綺麗だったので、夜中に起きた時にですね、それもっと見たくってベランダに出たんですね。2階のベランダ、そこに仰向けにひっくり返りました。そうすると両側の屋根でもって街の夜の街灯とか全部こう遮断されてですね、星が本当に豊かに見えたのですよ。ああ、この同じ夜空を3000年前アブラハムが見たんだろうな。この風景だけは3000年かかっても全然変わってない。そしてこの満天の星空をお作りになったのが天のお父様なんだな。その思いでもって心は満たされましたね。思わずひっくり返ったまま歌い出しました。主天は神の、月の栄え、夜人に語れるという歌とか、あるいは夜空仰いで讃えよ、偉大な神の力の御業。天を見上げるときに、私たちはその広大無辺なこの世界の作り主に思いがいきます。そしてそのお方のことを思い巡らすときに、この方が私の味方なんだ、この方がついているんだという、その思いに導かれていくんですね。信仰を告白するのです。あなたは天におられる神です。あなたの御手には力があり、勢いがあります。これがヨシャパテの告白でした。しかし同時に民の声も心に、耳にもう一遍戻ってきます。おびただしい大軍です、どうしますか。その時に彼は自分の弱さも告白するように導かれます。どうぞ11節12節を見てください。ヨシャパテは主に向かって言います。ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていることを、彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。このおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。自分自身の無力を潔く認めて、それを告白するということも大事なんですね。これが勝利につながる近道になるのです。 ここがクリスチャンの違うところだと思いますね。かつての私たちはそういう生き方を知りませんでした。自分の弱みを見せたらばそれで負けた。自分の無力をまた認めまいと頑張り頑張ってヘトヘトになってしまう。ね。でもね、主の前に出て正直に自分の無力を認めて、自分の力ではどうしようもありません、主よということが大切なんですね。ただあなたに目を注ぐばかりですと告白することが大切なんですね。2週間前、有原先生がおいでになりました。お話の中で私は自己絶望をしましたとおっしゃった言葉が、皆さんの心がどっかに残っているというか、自己絶望ってそれが大切なことだったんですね。アウトラインありませんでしたから、ひょっとして勘違いした人もいるかな。でちょうど先生のあの話はですね、自分が車の事故に遭ってしまってね、大変だったという話でしたから、あ、事故に遭って絶望したのかってねその事故じゃありませんよ。自己絶望というのは自分自身ですね。つまりあの時にあんまりにもこう ひどいことを相手が言ってきたのでね、こっちも向きになってね、売られた喧嘩買うぞと言わんばかりにですね、ひどい言葉で応酬してしまった。そして何ちゅうやつだこの、何ていう人だって言ってですね、この人を恨んだってね。でその時にハッとするわけですよ。自分はクリスチャンであり牧師であり、これから宣教師となろうとしているもののにね、人に対してこんなひどい思いを、憎しみを抱くなんてって、ああ私は生まれながらの自分の中にはいいものはないんだって、このようなすごい復讐心なのような思いまでね持つ人間なんだということを知った時に愕然としたというね、自分自身に絶望したということをおっしゃったんですよ。で私たちは自分自身の生まれながらの性質がどんなものかということをはっきり認めること、正直に見つめることは実は大切なことなんです。結構いい線までいけると思うと自分でどうしても頑張ってしまう。でも自分の本質として生まれながらのエゴイストであり、どうしようもないものを内に抱えている、そういうものなんだということをはっきりと自覚することによってですね、もう自分のうちに頼むものを持たず、ただ主よあなたに目を注ぐばかりですという信仰がそこに強められていくわけですよ。頑張れば何とかなるというものではない、主よあなたの力で解決してください、そういうことが大切なんですね。自己絶望、英語ではセルフディスペアと言います。そしてそんな時に、もう自分ではない、天の父様、イエス様、あなただけですと明け渡していく、サレンダー、それが勝利へと、ビクトリーへと導くということですね。まあ、これを言ってみるならば、手袋になるということだな。何年かお話ししてきたことですけれども、手袋というのは、全く無力です。自分では何もできない。しかしそこに手を差し入れてもらうときに、差し入れた人のその技量、力がね発揮されるというわけですね。例えばまあ、あのバッターがバッターボックス出すときに、バットを握るときに使うグラブがありますね。バッティンググラブというそうですけれども、大抵革製のグラブですよね。でこれは、立派な革でできていますけれども、でもこれそのものに何の力もないわけですね。でその何の力もないグラブでございます、ただあなたを見上げるばかりですと言って、これを松井秀喜の手に差し出すときにですね、力を発揮するわけですよ。よっしゃと言ってそれを握ってはめてですね、バットを引いてですね、ホームランかっ飛ばすことができるわけですよ。でホームランが飛んだとしても、これはグラブの技ではないです。そのバッターの技です。自分の無力な手袋に過ぎませんという自分自身を主に差し出して明け渡すときに、主が自分のうちに住まい込んできてくれて、その技を成してくれる。クリスチャン生活の中で勝利があるとするならば、本当の勝利はそうやって来るものではないですか。これが第一点です。信仰を告白し、合わせて自分の無力も告白する。 そして第二に大切な点、ここから学ぶこと、それは御言葉に耳を傾け、ひれ伏し主を礼拝するということですね。御言葉に耳を傾け、ひれ伏し主を礼拝する。これが次の大事な点です。そう、そこで語られる主の言葉に耳を傾けることです。そして伏して礼拝する。どうぞ続きの言葉をご覧ください。14節からです。ヨシャパテの祈りの後に14節、時に主の霊が、聖霊ですね、聖霊が集団の中でアサフ族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨みました。他のところに出てこないでしょうね、このヤハジエルっていう、まあ、名もない預言者ですけども、彼の上に臨みます。そして彼はこの一言を語らせられるんですよ。15節、彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、明日彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らは地図の上りの道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダ及びエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。よく聞きなさいと彼は言います。私たちもよく聞きましょう。聖霊が語らせる言葉があるのです。それはもしかしたらばその日開いたデボーションの箇所、聖書日課から語られることかもわかりませんし、またはこれまでに皆さんが蓄えてきた言葉の一つがその時に心に浮かんでくるのかもわかりませんし、また日曜日であるならばその日牧師が語ったメッセージの中の一言かもわかりません。とにかく聖霊が今のあなたに必要だというわけで深く語り込んでくださる一言がありますから、その言葉を聞いたならばしっかり心に刻んで、そしてひれ伏して礼拝するのです。何という言葉をこの日ヨシャパテたちは聞いたのでしょう。この大軍の上に、いいですか、この、そうですね、第二ポイントの一行目の後半、よく聞きなさいから一緒に読んでください。どうぞ。よく聞きなさい。この大軍の上に恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。嬉しい言葉です。もちろん時には力の限り剣を振り回して戦わねばならない時もあるのです。かつてレピデルムの谷においてヨシュアがそうしたように、しかしエジプト脱出のあの時のように、またこの日のヨシャパテたちのように、ただただただただ主を仰いで主の御業を見るばかりの時もあるのですね。それでヨシャパテは地にひれ伏した。どうぞ続きの言葉を見てください。それで、18節です。18節、それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝した。王も家来も両手をついて突っ伏したのです。何にもできない時にはジタバタせずにひれ伏して礼拝するのが一番ですね。そしてこの礼拝することこそが成し得る最上の技なのですね。実際30年も前、うちの三男が車にはねられて意識不明になった時、そうでした。もう手の施しようがない。お医者さんももう何にもせず、ただただ氷を、持ってきて頭冷やすばかりでした。意識がなく、目は開いたのですけれども、うつろで目の前の 母親が母親であることもわからない。そんな中で、私は、翌週、徳島のキャンプに出かけねばなりませんでした。中学生キャンプの講師として招かれてましたからね。本当に、ただただ何にもなすすべなく、できることは礼拝することばかりでした。天地の作り主、全能の父なる神、スズメの一羽も見許しなしには地に落ちることはないとおっしゃるこのお方、思い起こした御言葉に身を委ねて、家内も私も、そして教会の皆さんも心を合わせてくれました。行った先のキャンプの中学生たちも、集会ごとに直樹ちゃんのためにって言って祈ってくれました。その礼拝の中で主の御業が始まったのですね。10日目に意識がはっきり戻ってきて、言葉が出てきて、みるみる回復していく姿を見ながら、それを感じたんです。さあ、御言葉に耳を傾け、ひれ伏し主を礼拝すること、そして第三に対するようなことを申し上げます。その上で第三、声高らかに主を賛美して歌うことです。声高らかに主を賛美して歌うことです。これが今日の戦のクライマックスですね。ご覧ください。19節、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げて、イスラエルの神、主を賛美した。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時、ヨシャパテ、王様のヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。最初に申し上げました、この戦いにおけるヨシャパテ王の作戦ですね、意外なものでした。聖歌隊を今立たせよってですね、聖なる飾り物をつけた聖歌隊って言うんですから、正式なガウンをつけた聖歌隊ってことでしょう。そして、彼らに向く、主に向かって歌えというわけですね。ケテタク、コラ族のレビュートたちがまず最初に大声を張り上げて主を賛美したという言葉がありましたけれども、そうです、主に向かって歌うときに、主を見つめ、まっすぐ見つめるときに、そこに湧いてくる信頼と感謝と感動をそのまま声にして、声高らかに歌うのです。主に向かって歌う者たち、ダビデの聖歌隊の復活です。主に向かって歌う歌い手たち、そうですね、これです。人に聞かせる前に主に聞いていただく、それが聖歌隊、そういうものです。そして彼らは武装した者たちの前に出ました。歩兵や騎兵よりも前に出て、声高らかに、イスラエルの賛美を住まいとなさる主という言葉が詩編に出てきますけれども、主を讃えて歌う歌の中に主の臨在がありありと現れるんでしょうね。そして彼の歌った歌たるや、主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。この歌声が鳴り響いた時に奇跡が起こるんですね。何が起こったのか詳しく書いてありませんけれども、ただこの22節の不思議な言葉です。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けて、この伏兵が何なのか謎です。 とにかく伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされたとあります。アモン人とモアブ人はセール山の住民に立ち向かい、これを制圧し、根絶やしにしたが、セール山の住民を全滅させると、互いに力を出して滅ぼし合った。同士討ちが始まります。突然何かのデマが飛んだのか、何か分かりませんけれども、彼らは錯乱状態となってですね、お互い仲間を信用することができなかった、なったんでしょうか。同盟軍を信じられなくなったんでしょうか。ともかく彼らは同士討ちを始め、最後の一人に至るまで同士討ちを重ねていきます。ですから24節見ると、ユダが荒野に面した物見の塔に登って、その大群の方を見回すと、なんと死体が野に転がっている、逃れた者は一人もない。ヨシャパテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので、彼らはその分取りに3日かかった。不思議な不思議な出来事でした。しかしそのことが起こったのです。私たちが苦境に立つときに、それを乗り越えさせる力が賛美の歌のあるとするならば、そのような賛美の歌を日頃から心の中に蓄えるのはいいことですね。皆さん、そらんじて歌える賛美の歌、いくつかありますどれぐらいありますか、ね、いつでもどこでも浮かんできて、声を合わせて歌える歌。例えば、主は今生きておられる。我がうちにおられる。すべては主の御手にあり。今日も生きよう。主がおられる。明日も生きよう、主がおられる。誰でも歌える歌ですね。その他、どんな歌があるでしょうか。いろいろあると思いますけれども、主をたとえ、主の力と知恵と愛と、で、心を満たす、それへの褒め歌を心の中に蓄えておきましょう。必要な時にそれが溢れてきます。よどみなくそれが歌えるならば、底力が湧いてきます。乗り越える力。そしてその時に主の御業が始まるのですよ。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は、とありますけれども、その時に主は黙っていないのでしょう。後の時代にフィリピの牢獄で、パウロとシラスがひどい傷を負いながら、でも祈り、賛美の歌を歌った時に、大地震が起こって、獄の扉が開いたとありますけれども、様々な時代、様々な形で、この主は私たちの味方として、その力を表してくれるんじゃないでしょうか。さあ、それでは皆さん、私たちも賛美の歌を持って、自分の目の前に押し寄せてくる敵を追い散らしていきましょう。では立ってお祈りしたいと思います。どうぞお立ちください。立てる方はお立ちくださって、無理な方はそのままで、このアウトライン、最後の祈りを共にしたいと思います。どうぞ声を合わせて、まず読んでください。よろしいですか。祈り、どうぞ。天のお父様、とても勝ち目のない大きな困難に直面するとき、私にもヨシャパテのような勝利の体験をさせてください。潔く自分の無力を認め、全能のあなたを仰がせてください。御言葉の励ましを受けて、あなたの御手の力を見つめさせてください。勝利の秘訣となる賛美の歌を意識的に心に蓄えさせてください。いざという時には、この唇からよどみなく流れ出て、そこに働かれる主の御業を見せていただけますように。アーメン。では皆さん、共に歌いましょう。共に祈りましょう。ハレルヤを導いてください。イエス様、お言葉を感謝します。イエス様、お言葉を感謝します。イエス様、 感謝いたします。感謝いたします。主イエス様、感謝と賛美をあなたに捧げます。あなたこそ勝利者です。弱い私たちが怯えるときに、あなたは近づいてきて心を騒がせるな。世にあっては困難があるけれども勇敢であれ、私はすでに世に勝った。見よ、世の終わりまでいつも私があなた方と共にいる。決してあなたを離れず捨てない、そう言ってくださいますから感謝をいたします。肉眼に見えるところを超えて霊の現実があります。感謝します。あなたが味方としていてくださる以上、誰が私たちに敵対できるか。そうです、強く生きられますから感謝いたします。苦難の丘を一つ一つまた越えて、藤岡義臣兄弟がそのすべてを通り抜けて今凱旋されました。信仰の勇者を感謝いたします。弱さを正直に認めながら、先生私は弱いんです、祈ってください言いながら、最後に歌ったあの賛美の歌、御国の門を開きて我を招きたまえり、いさみて登らん、大きく登ってきました。感謝いたします。どうぞ彼の信仰者との生き方にふさわしい御心のこもった葬儀を営むことができるように、私たちを助けてください。私たちそれぞれ世にあって困難がありますけれども、それぞれの困難の課題は違うのですけれども、どうぞどうぞ勝利者であらせてくださるように導いてください。あなたを称える賛美の歌を胸から唇から絶やすことがないようにお助けください。あなたを称えます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では立ったままで歌いましょう。